どうも、私が兄です。
どうも、市川とみるくです。
最近何かありましたか？
また新しいハード買っちゃいまして。
はいはい。
何だと思いますか？
新しいハード今買うとしたら、
はい、
ワンダースワンとか。
そのおー惜しい。
惜しいんや。
惜しいですね。びっくりした。ええとこ来た。
それが惜しい。じゃあ、ネオジオポケットとか？
あー、もうちょっと後ろですね。
後ろ。じゃあ。
ええとこついてますよ。
じゃあ、あれか。PSP。
PSP はもう、僕いっぱい持ってるじゃないですか。初めて買ったハードですね。今回。
ああ、ゲーム&ウォッチ。
いや、ブー、違いますね。そこまで最新ではないです。
え？
任天堂？
DS？
もう一個。
3？
もう一つ。
4？
下げて。
ニュー 3DS？
ええ、任天堂 2DS。
ああ、2DS か。
はい。の、うん、折りたたみじゃないやつですね。
輸入のやつ？あれ輸入以外にもあるんですか？
あれ普通通り売ってますよ。2017年に行きましたね。最初、ポケモンと一緒に、クリアバージョンが出たんですよね。
うん。
それから正式に、黒と、ラベンダーと、ピンクと赤が出たんですよ。
うん。
で、その後、スーパーマリオバージョンということで、白に黄色枠縁で出たんですよね。
ほうほう。
で今回その白に黄縁のスーパーマリオ限定バージョンをですね。
へぇ、出たん
や。うまいこと見つけまして。
ああ、まあ出るはずはないわね、もう。
またこれ程度のいいのを見つけまして。
いる？
速攻で買いましたね。
いるか、それ。
え？
何に使うんすか？
サブで使うんですよ。
今さら？
いや、これが 3D。いや、一応 3DS がもう生産中止になったじゃないですか。
うん。
そうなってくるとやっぱ不安じゃないですか、今後。
でも、遊ばんでしょ。
遊びますよ。そのうち。
遊んでます？その過去の。
そのために買ったんです。
ドリキャスで遊んでますか？
そういうことは言わんといてください。
だから、絶対無駄です、それは。
ただ、めちゃめちゃ可愛いんですよ、これ。
うん。
おしゃれアイテムとして、これおすすめなんですね。
おしゃれではない。
おしゃれで、おしゃれなんです、これ。
全然おしゃれではない。
僕もちょっとこれ舐めてたんですよ。子供のおもちゃやと思ってたんですよね。やっぱり。
そうは思わんけどね。
いや、安いですし。
うん。
ただ手に持つとですね。
うん。
なんかすごい、こう、フィット感もいいですし。
うん。
折りたたみの角度がちょっといちいち気になるじゃないですか。
うん。
あれがなくても平べったいんで、ほんま、携帯ゲームみたいな形で。
っていうことは、スリープとかできないんですか？
できます。
あ、できるんや。
スリーボタンついてます。
うーん。
はい。まあ画面はちっちゃいんですけども。
うん。
まあ当初の出た一番初期の、3DS ぐらいの大きさなんですよね。
ほんほんほん。
うん。ですんでいいです。あと、音はモノラルなんですけども、スピーカーは。
うん。
うん。まあイヤホンを挿すとステレオになるんですけども。
うん。
あと、昔って光量調整できませんでしたっけ？明るくとか暗くとか。
できましたっけ？
あれ、今回これがついてないんですよ。もうずっと同じコードなんで。
メニューの中にあったかもしれない、ゲーム内の。
あ、そっかもしれないです
ね。うん、スライドはなかったと思う。3D のスライドしかなかったと思う。
で、これを1個買っちゃうと。
うん。
このまた悪い癖で。
うん。
全色ちょっと揃えたくなってきたんです。
勝手にしてくれよ、もう。
様々なシーンに合わせてですね。
うん、買え、もう。全部買えよ。リンク貼ってあげようか、そんな。
いや、でも最近やっぱり、生産中止になったんで、結構買う人も多いかなと思ったら、
うん。
結構出てましたね。
いらんからです。
値段も、まあ、4000円とか3000円台もありましたね。
うんまあまあ、その値段やったら、まあまあ、コレクションの一環としてはありかもしれないね。
で、今メインで使ってるニュー 3DS。
うん。
ですよ。
メインで使ってる？遊んでるかなんか。
いや、たまに起動しとんですって。で、アニさんも LL じゃないですか。
はい。
バッテリーどんなです？
だめったに起動せへんから気にしてないですね。
あ、僕、ちょっとやろうと思って、あの、うん、充電満タンして抜くじゃないですか。
うん、
で、ちょっとやってスリープしたんですよ。
うん。
一日置いたらもうなくなってましたね。
ああ、それ下手りすぎですね。
下手りすぎですね。やばい思いまして。
うん、まだ修理いけんちゃいますの？もう受付終わってんのかな？
いや、電池はですね、簡単に修理できるみたいなんですよ。
ああ、今のうちにやっといた方がいいんじゃない？
そうです。
うん。
もうそうしようもない。兄さんは大丈夫なんですね。
ああ、だってそれほどハードに遊んでないですからね。
ああ、じゃあ僕の方がハードに遊んどることですね。
ニュー買ってから、パッタリやらなくなりましたからね。
ああ、このニュー 3DS LL も、3色出てるんですよね、
うん。
黒と白と赤。
うん。
これちょっと欲しくなってきたんですよね。
まあまあね、まああなたの趣味ですからね。
そうですね。
なんですか、それ関連で言うとね、今日ちらっと見たんが、カプコンセールでやっててね。
はいはい。
3DS 版の逆転裁判が、それぞれ税込み500円なんですね。
もう、投げ売り状態で
した、ね。びっくりでしたね。
全部集めても2000円でしたね。
そう。1、2、3も、4、5、6も、それぞれ500円やから2000円なんですよ。買おうかなと思って。
しかもモンスターハンターも全部2500円でしたね。
ダブルクロス、
ダブルクロス、4を 4G クロスとかも全部なってません
か、うん、うん。なってましたね。うん。
何しに定価で買うたんやろ思うてです
ね。いや、まあね、3DS やからね。
いや、うん、今そういうもんでちょっと、ちょくちょくチェックした方がいいですね。
ああ、そうですね。だから僕は、1、2、3で止まってるから逆転栽培。
はいはいはい。
で、一応4と5ぐらいは持ってるんですよ。
うん、うん。
中古で買って、ただやってないんで。
うん。
まあどうせやったら 3DS の、そのニューの方の、大画面で、
そうですね。
やりたいし、その、全部ダウンロードしとけば、差し替えとかもいらんし、
う
ん。
そうそうそう。
2000円やったらありでしょ。
買いましょう、買いましょう。
ただやるかどうかね。まあでも、いつか逆再開やりたいなとは思ってるんで。
そうね、僕もそうです。ちょっと気になったんですよね。
え、Pさんはやったことあんのやったっけ？
ないんです、ないんです。
あ、ないんや。こんだけ話題になってんのに。
気にはなってたんですね。ただこれ2000円は僕はちょっと悩んでたんですよ。
うんうんうん。
買っとこうかな。
うん、ああ、もう、まあ、散々ネタバレされてるけど、まあ、やるなら早めにやった方がいいんじゃないですか。
そうですね。
うん。結構最初に驚きがあるし、
うん。
うん。ワン、ツー、スリーはほんま名作ですよ。
うんうん。
うん。
まあ、僕推理好きなんでですね。
あ、推理ね。
はい、はいはい。
うん、いいんじゃないですか？
ビシッとこう、意義ありってやってありますよ。
あ、やったってください。
であと、最後の、また予約関連なんですけども。
うん。
まあ、やる気なかったんですけど、ちょっと、店行ったら、うん、プレステ5の予約、またやってたんですよ。近くの電気屋さんで。
予約抽選ね。
予約抽選ですね。
はい。
で、167万だったんですよ。
うん。
で、それは、その日が最終日だったんですよね。
うん。
最終日閉店間際に行ったんで、まあ、もう167、まあ、多くても170ぐらいだと思うんですよ。
うん。
で、確保してもらっとる台数が40台なんですよ。
お、結構多いじゃないですか。
そうなんですね。まあ、4分の1ぐらいなんですね。
お、いけんちゃいます？
25% ですから。
うん。
ちょっとですね、期待したんですよ。
ほうほうほう、ようやく。
田舎はやっぱ違うな、思って。
うんうんうんうん、い
いです。まあ、その170の中にデジタルエディションはまた20台ぐらいあったんですよ。
うん。
だから、もっと確率がちょっと上がるわけなんですね。僕普通の、ディスクバージョンにしとるんで。
うん。
だからこれもしかしたら今週ワンチャンあるかもしれないんで。
うんうん。
うん。また期待して待っておいていただきたいなと思いまして。
ああ、なるほどね。もう僕は完全に熱冷めましたね。
全然テンションが違いますから
。全く買う気ないし、その遊んだっていう報告がほぼタイムラインに出てこないですからね。
あ、僕じゃんじゃんやっぱできますよ、これから。
あ、そうですか。もう何やったら4買おうかなって思ってるぐらい。
まあですね。今買い時じゃないですか。
そうですね。
まあ、まあ、買えん買えんってよく言われますけど、うん、僕行ったら普通にスイッチも売ってましたし、
スイッチはもう出てるみたいですね。
あ、もう大丈夫なんですか？
うん。
あ、割かし大丈夫なんだなと思って見てたんですよね。
まあ、さすがにね。 うん。その、年末商戦に合わせてだいぶ用意はしてるやろうし。
ああ、なるほどですね。
うん。
あと、スイッチライトの、
うん。
新しい、ピンク色出てたじゃないですか。
知らんけど出てたんや。
あれ、可愛いなぁ、思て。いかんですね、やっぱカラーバリエーションは。
まあ、あなたみたいな人のために出してるんでしょう
まんまと泳がされたんですけどね。ちょっとすっげー気になったんですよ、ピンクが。
そうですか。
はい。まあ、もしかしたらということなんで。
はい。
まあ、また随時報告していこうと思いますんで。
ああ、もうどんどん金使ってください。
はい。回さんときはいいんですかね。
はい。
経済を、はい。はい。
それでは始めましょう。兄の。
一の。
いやさが今日。この番組は私アニが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
今回アニ2ということで、ハッシュタグを抜粋で読んでいきたいと思います。
はい。
まずは、トヘロスさんからいただきました。
はい。
これセーラームーンの、感想ですね。
はい。
セーラームーンといえば実写版、当時交流があった友人が、自分の地域では放映されないからと毎月録画した分を送らされていました。土曜日の朝からパンツ丸見えなの割に今
丸見えなのにパンツ丸見えなの、はい、いいぞ
、パンツ丸見えなの割に今思うと豪華な出演者だった印象。
うん。
下着つながりで川又さんのここぞという時は勝負下着には爆笑と。あとうろ覚えですが90年代当時、声優として割と活躍されていた林原めぐみさんは自分の甥っ子からは、ドラゴンボールとセーラームーンに出演していないなんて声優として認めないと言われていたらしく、
うん、
後にちょい役で出演されて晴れて声優として認めてもらったとか 自身のラジオで言っていた記憶といただきました。
おーい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まずセーラームーンの実写版いうのがあったんですね。
はい、はいはいは
い。全然知らなかった。知ってました？
あ、知ってま、存在してましたよ。
見たことは？
見たことはネットというかその YouTube で、
うん、
まあ、その下の、話題の部分で、見える部分で、
ああ。
で、それで、まあ、パンツ見えるとこに私ありいうことなんで、探してですね、見てましたね。
ああ、なるほど。
はい。しかも、北川景子さんのですね。
うん、まだ言うの早いですけど。
ごめんなさ
い。それについて、ワットさんがね、
はい、
実際はパンツじゃなく、レオタードだったらしいけど、見る分には実質同じようなものかな。検索したら画像いっぱい出てきた。ピチさん要チェックで、まあ、すでにもうチェック済みだったってことですね。
そうですね。
うん。
もう、北川景子、何やに出てきますんで、それで、チェックはしてましたね。うん、
まあ、相当見えてますね。
まあ、これまあ、見せるものだ、見せるものですからね。
まあ、戦隊もんとか見えまくってますからね。
う
ん、
そうですね。
うん。うん、
でもやっぱりいいもんはいいですよね。
まあまあそうですね。
はい、
その、たとえレオタードとはいえ、このフリフリがついてそれがスカートになってるとは、
うん、
ということは、やっぱめくれれば目は行きますからね。
そうです、そうです。はい、
うん。見せパンとか言われたって僕らには関係なくて、めくれて見えたものはパンツ。
そうです、そうです。
だったらどんどん見せてくれって感じですよね。見せパンとなら。
床に反射して映ってるのがこれ芸術ですよね。
芸術芸術家に怒られますけど。
こういうの好きですよ。
ああ、そうですか。
はい。
なるほどね。まあまあ、こういうのがあったということで。
そうですね。
うん。あと、まあ、割と豪華な出演者っていうのは、まあ、後でまた話出ますんで。
はい。
下着つながりで、ここぞという時は勝負下着。まあ、これ僕が言ったやつですけどね。 僕のおもろいやつですけど
ね。ああ、
うん。で、僕が勝負下着って言ったら、鎌田さんが確かにって言ってましたけどね。あと、はい、林原めぐみさんが、甥っ子に、言われて、セーラームーンに出たと。
うん。
出れるもんなんですね。まあ、林原さんぐらいになれば出れるんでしょ
う。出てっていう感じでしょ。
まあまあ、そうでしょうね。
この頃もかなり活躍されてると思いますんで。
うん。うん、なるほどね。これを見たい。まあ、一応言っときますか、ピーさん。
はい。
ピーさんの棒お願いします。
あはい。ピチカードミニクさんがいただきました。
うん。
セーラームーンクリスタル。軽視してました。オープニングから鳥肌もの。また私の中のセーラー戦士が目覚める。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、これ YouTube で、
はい。
今のセーラームーンクリスタルの、動画を上げてくれてますけど、オープニング。
はい、はい、はいはい。
まあ、これ見てみましたけど、
ええ。
まあ、確かに絵は綺麗やし、その、
戦いシーンとかなんかかっこよくなかったですか？
そうですね、速度が速いんで、
うん。
うん
音楽に合わせて、こう、カットがこう、なんかこう、シャキシャキ来るのが、
うん、
かっけえ思って、
ね。まあまあ、オープニングいうのは大体そういうもんですけどね。
いや昔と全然違うなと思ってですね。
まあ確かに、ほんでまた、歌が、ももクロなんで、
そうですね、
うん。昔と全然イメージは違いますよね。
そうですね。で、まあいろいろまたコメントとか見よると、
うん。
まあ、子さんの人だと思うんですけど、こんなのはセーラームーンじゃないとか、やっぱ言うとる人もいっぱいいますね。
まあまあ、それは思う人もいてるでしょうね。
で、
うん、
で4期ぐらいでまた最初、初期の歌戻ったんですよ。
うん。
そしたらやっぱこれだよみたいな形で書いてましたけどね。
あ
まあいろんな人おるなぁ思って見てましたけど。まあ僕はどっちもかっこよかったですけどね。
まあそうですね。まあまあ、僕はももクロ好きだった時代があるんで。
あはいはいはい。
うん。それなりにいいなとは思いましたけど。
うん
うん、その、子供が歌えんのかっていう心配は、なんか大人の心配してしまうんですけど。
はい。
まあでも子供は子供なりに歌うんでしょうね、こういうのでもね。
あ、まあそうでしょうね。
うん。
すぐ覚えますよ。
うん。あ、なるほどね。まあまあまあ、見たいとは思わんけど、なるほどなとは思いました。
僕は絶賛ちょっと新しいの見たいですね。
はい。まあ。
はい。
見れるんか分からんけど見れたら見てみてください。
はい。
はい。続いて、カステルさんからいただきました。
はい。
セラムーンは当時アニオタだったので、いろいろ思い出深いです。自分でジュピターのイラストを描いていたものです。
おぉ。
アニさんが言っていたオープニング、ムーンライト伝説ですが、実は、ほぼ同じ曲調の別曲をアイドルが歌っていました。ぜひ、夢はマジョリカセニョリータでググってみてください。あと、セーラー戦士は全員ミニスカなのですが、パンチラしないよう気をつけて作画されていました。大きいお友達が視聴対象になっていることもあって、PTA から変なクレーム入らないように配慮されていたと思っています。といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。なるほど。これ、なんか、アイドルが、夢はマジョリカ、セニョリータっていうのを歌ってたと。これ僕ちょっと検索して動画見てみたんですけど。
はい。
AP さん聞いたことありますこんなん。
いや、まだ見てないです。今から飛ぼうか思いまして。
ちょっとびっくりしました。
え、そんな衝撃なんですか
でしたね。最初見た時は気づかんかったんやけど、
ええ、
そのコメントを見ててびっくりしました。まあ、PV なのかどうなのかわからんけど、
はい。
その、完成度が何やろ、カラオケの、カラオケ映像みたいな。
あ、高いんではなくて。
何この踊りみたいな感じで。
はい。
で、まあ、言われてみれば、セーラームーンのあのオープニングと同じ曲調やなっていうのはわかるんですよね。
はいはいはい。
意識せんかったら、全然ようわからんけど。
あ、今見まし、今飛びます。え？中谷美紀？
そうなんですよ。中谷美紀が歌ってるんです。二人のうち一人が。
めちゃめちゃ似てますね、雰囲気が。ノリが似てますね。
うん。これ、キーウエストクラブっていうユニットらしくて。
はい。
まあ、桜っ子クラブの桜組。
はいはいはい。
だったらしいですね。の中のユニットらしいです。
長谷美香16歳の時で結構前ですね。
うん。いや、中谷美紀こんなことやってたんやっていうか、桜子クラブやったんやっていうのをびっくりしまして。
ああ。そうか、もう CM 出たぐらいしか知らんですね。
クオリティが低いでしょ。踊りのクオリティ。
そうですね、どこを目指してもかわからないですね、
うん。その遊園地の PV かっていうぐらい遊園地ばっかり映ってますけど。
そうですね。服もそうで、服も、まあ、普通の服ですね。
うん。踊りもなんかダラダラダラダラやってるし。まあでも当時はこんなもんやったんかなと思いますけど。
はいはいはい。
うん。まあだから そこでこう、中谷美紀は、俺いつ知ったんやろうなと思って。
ああ。僕はあの、天才たけしの元気が出るテレビの CM、間の CM で、
うん、
なんか昭和シェルかなんかの、
うん、
なんか車の CM で出てたんですよ。あ、この人綺麗やなって思ってずっと見てたら、中谷美紀の名前かっていうのをたどり着いた記憶があるんですけどね。
ああ、知らんな。
後からまあその女優になっていきましたけども、最初僕 CM の人っていうイメージでしたね。
何で知ったんか分からんけど、
うん、
螺旋に出てたのは覚えてるんですよ。
映画。兄さんと同い年ぐらいがちょっと上ぐらいじゃないですか。
何歳、何年生まれ ?44。いや、ピーさんぐらいですよ。44歳。76年生まれ。
全く同い年じゃないですか。あ、同い年だったら大人っぽかった
のに。大人っぽいですもんね。でも、螺旋で、だリングの続編、螺旋で、
はい、
出てきて、ただその時はもう中谷美紀は、
うん、
もう認識してたんで。
はいはいはい。
っていうことはなんか、CM とか、
CM ドラマ
を今見てるんやけど、ドラマわからないんですよね。この、一つ屋根の下に出てたらしいけど、多分ちょい役でしょ。
ほほほほ。
そんな覚えないですもんね。
あ、ほんとや。
いつ認識したんやろう。
今本名フェフィナ・ミキって言うんですね。
あ、そうなんですか。
結婚したんですか。旧姓が中谷ミキになってますね。
まあ別に注目してなかったんで。もともとそないタイプでもないんで。
あ、そうですよ。結構好きな顔でしたけどね。
あ、そうですか。
はい。
エネオス93
年。エネオスです。
うん、93年から95年。
うん、
もしかしたらこの辺かな。
あの CM がめっちゃ可愛かったんですよ。それがあの元気テレビの間にいつも挟まれとったんで、
うん、
あの見てましたね。
それ以外にはわからないですね。
すごくみんな知っとるのにそんなん出てないっていう感じですね。
そうなんですよ。だからやっぱり CM とかで可愛いって言われて、
ええ、
よく名前が上がってたんじゃないですか、当時。
うんうん、
で、映画螺旋で主演して、
うん、
まあ螺旋自体はヒットせんかったけど、やっぱ、うん、可愛かったっていうことで、売れたんかもしれないですね。だって映画もいっぱい出てると思ったら、90年代ほぼ、リングシリーズ以外はあんまりメジャーなの出てないですもん。その後継続ですからね、2000年。それまで出てないですもんね。
ちょくちょくはやっぱ頑張ってらっしゃいますね。ちょっと僕は知らんだけかもしれないですけど。
いや、それ以降はしょっちゅう見ますよ。いろんなドラマとか。
うん、そうなんドラマ多いんですね。
うん。
うん。
あ、ジンは出とったな。ジンは覚えてるな。
ただ、ハマり役ってそういうのはないですね、なんか。
僕の中はやっぱ螺旋の、螺旋ピッチさんわかんないですからね。
いやいや、見たことありますよ。
ほんまに？
ええ、怖いやつでしょ？
リングでしょ、それは。
井戸から出てくるやつですよね。
リングでしょ、それは。
あ、それ、リングですね、はい。
リングの方にはチラッとしか出てないですよ。
あ、そうですか。
うん。
螺旋は、いたかな？
螺旋は話がすっげえややこしくなっていって、
はい。
何言ってるか分からんくなるから、ピッチさん最後まで見れないと思います。
あ、でも佐藤浩一が出てますね。これ佐藤浩一出てるの覚えてますわ。
あ、じゃあ見てるんかもしれんね。
見てますね。
うん。
うん。 ただまあ、理解してないんですよね。
うん、もう、だっておもんなってなってきましたもん。説明ばっかりなんですよ。
ほうほうほう、
なぜ、貞子が生まれたのか、どういうきっかけで、どういうシステムでこのビデオシステムができたのか、
はい。
っていうのを解析していく話で、
ええ。
おもんなと思うんです。
なるほどね。
だから、それがなかったことになって、リング2になりますからね、次。
あ、軌道修正したんですね。
うん、まあまあ、よう、カッセンさん、こんなの知ってるなぁ。だから、桜子クラブを好きやったんかもしれないですね。
ああ、なるほどね。
あ、もしかしたら関西やってなかったかもしれん。名前しか知らないですもん、桜子クラブって。
結構有名なの出とんじゃないですか、桜子クラブ。名前はすげえ聞いてますね。桜子クラブ。森脇健児、内海浩二、スマップ、トキオ。
なんで男の名前ばかり言ってんの？
え、出演者、あ、番組か。
そのメンバーを言わんと。
メンバー、
誰も、あ、加藤のり子がいてる。
あー、菅野美穂、中条かな子。
菅野美穂もいてるよ。くるみざわひろこって聞いたことあるな。
あ、持田真紀もいますよ。
なんでピッチさん真ん中から見ていくの？俺上から見てんのに。
上誰もしなかったんで。
なんで？なんで？加藤のり子は知ってるでしょ。
あ、はいはいはい。加藤のり子も可愛いですよね。
菅野美穂も。
菅野美穂、はい。
そんなもん？中谷美紀、中条かな子。
中条かな子、ね。
そんなもんか。あと知らないですね。
そうです。
でも、
この全員が一緒におったわけじゃないでしょうね。多分、入れ替わり立ち替わりでしょうね、多分。
いや、この後にまた、第2期とかあるんじゃないの？わからんけど。この番組自体、テレ朝で放送されたと。
はいはいはい、
関西でやってたのかな、関西はやってない。
おー、じゃあわかんないですね。
うん、広島もやってないですね。
Do してってなんか曲はすげえ、曲名は聞いたことあるな。あ、クレヨンしんちゃんのエンディングテーマですね。
おにゃんこクラブの、おにゃんこクラブが元ネタとなったって書いてますね。
あ、まあ、あれを模範していろいろ出ましたからね。その中の一つですね。
これのプロデューサーは別に秋元さんは関わってないよね。
ですね。
これと、桃子クラブも俺はいまいちわからないんですよ。
はい。桃子クラブ？
桃子クラブって知らないですか？
ひらがなんですか、桃子クラブって。
いや、全部カタカナでいいんかな。
あった。カタカナですね、桃子クラブ。
出演者、志村けん、イングリモングリ。
ああ、おりましたね。
で、森尾由美もここで出てるの。まさかの、おにゃんこかぶりがいっぱいいますよ。
工藤静香って書いてますよ。
工藤静香、あがつまかよ。三田文雄とか中島さなえとかその辺みんなそうでしょ。
おー、ノリピーもおりますね。
ノリピーは畑田理恵って前回名前出た。
はいはいはいはい。
ハブさんの奥さん。
ハブさん、はいはい。
あと大貫香織もしてますね。
大貫香織って
女優でしょ。
はいはいはいはい。
うん。
いい。
あとはいまいちわからんな。いや、だから、ノリピーが突出して売れたんで。
はい、ノリピーってここ出身だったんです
か？知らんかった。ノリピーといえば、桃子クラブですよ。
いや、もう単品ですね、ノリピーは。
違う。桃子クラブから突出して売れていった。
工藤静香、ここを経ておにゃんこ行ったんですか？
どっちが先なんやろね。わからん。これ86年から、おにゃんこって、同時期？同時期か。
かぶってますか？
おにゃんこ。おにゃんこ、85年から。
あ、じゃあ、おにゃんこは先ですね。
先やけど、工藤静香が入ったのは、多分、86年、7年ぐらいと思うんですよ。
モモコクラブ86年10月から87年9月まで、まあ1年ですね。
だから、工藤静香を見ればいいね。
今行きました。
こっちには、モモコクラブのこと、は
い、ないですね。
載ってない。黒歴史になってんのかな。
聞いたことなかったっすね。
いや、もともとどっかでデビューしてたっていうのは聞いたことあったんですよ。
ほうほうほう。
だからもともとプロが来たから、
ええ、
素人っぽさがなくて嫌やったんですよ。
ほうほうほうほ
うほう。ほんまに消されてるね。
ないっすね。
うん。そういうこともあるわね。
まあ、
ももこクラブっていうのは、だからもともと多分ね、
ええ。
あの、ももこ。何ももこ？あの、ラムーのももこ。
ラムーのももこ？
あ、いいわ、地球の仕事ですの人。何ももこ？菊池ももこ。
はいはいはいはい。
の、来てるんかと思ったら、全然違うみたいですね。雑誌、アイドル雑誌でももこっていうのがあったみたいですね。あ、俺だから知らんもんやから勝手に思い込んでたんや。菊池桃子の妹分ぐらいに思ってましたもん。へえ。だって1年しか活動しないもんね。
ですね。でもこっから、坂井のり子っていうのは知ったわけでしょ？
いや、だから、ここで、ここでもうあかんと思って、速攻に、おにゃんこに移ってるんですよ。あがつまとか、中島さんとか、この辺一気に入ってきましたもん。
あ、じゃこっちから抜けて向こうに行ったんですよね。
多分。
うん。
もう終わらせますっていうことになったんじゃないですか。あ、ボブ・サクマ。うん、あ、これ関係ないか。トンネルズの、マネージャーのボブかと思ったら全然関係ない。まあ、いろいろ知らんことが多いですね。
そうですね。
はい。じゃあ続いて、ゼロネスさんの文をお願いします。
はい。ゼロネスさんが書きました。セーラームーン会拝聴。私も前番組の金魚注意報から知った口ですね。当時、小学校4年生から中2。妹が見ていたという点で、R から S はそこそこ知っている。原作と本当に並行してアニメやっていたから展開自体や作風自体が両者でかなり違うみたいで。なんか同じ作者でコードネームはセーラー V っていう漫画を、見かけたことがあって、あれがセーラームーンの前作品で主人公が愛の実那子イコールセーラービーナスという経緯というのは最近知りました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、妹さんがいてたら、
うん、
自分も小学校やったら見るのはわかりますよね。
うん、
うん。うん。多分、うん。その辺は自然やと思うんですよ。
はいはいはい。
うん。女兄弟がいないピチさんがその見てるっていう、しかも隠れてこっそりと。いけないことのように。
そうですね、うん。親にもちょっと見られんように。声自走して見てましたからね。
ね、まあまあ、混ぜてたのか、子供やったのかが、ようわかんないですよね、
それ
ね。
そうですね。
で、コードネームはセーラー V って知ってます？
あ、これは知ってます、
ああ、そうなんや。
はい、だからもう、みなちゃんが主人公っていうか、主人公にした漫画ですね。
うん。
うん。
あ、これの、
はい。
引用リツイートで、フントさんが、もともとセーラー V の方でアニメ化の話があったらしいです。が、大人の事情で名前が使えなかったのか何かで、設定を変えてセーラームーンになり、V の設定はそのままビーナスに、という話だったかなと。なるほど。そう言ってましたよね。もともとビーナスが活躍してたっていうのは、
うん、
この、コードネームはセーラー V の話なのかもしれないですね、もしかしたら。
で、まあ、こう、もっとこうやった方が面白そういうことで膨らんでいってからそうなっちゃったんですかね。セーラームーン。
そうですね。だから、うさぎに変えて、うさぎはその元々の、その愛の実那子のファンだったっていう設定に 変えていったんじゃないですか。
だからこそ、何かちょっと被るんですね。兄さんとかこう被っとったじゃないですか。
そうそう、俺言った通りじゃないですか。結んでるか結んでないかの違いや。なるほどね。
はい。
はい。じゃあ次、フェザーノートさんの方お願いします。
はい。フェザーノートさんが出ました。生原でいいんですかね。
多分。
生原監督の解説によると、子供が大人になる過程で、純潔、過去正しさを失ってしまうのではないかという成長不安を抱え、作中の花は純潔を守るための力の比喩となる。フィオレはキセニアンという他者に頼る形で花を手に入れるが、ウサギは自身が花を対峙していると、対峙している。そんなプロットが見えている。
なんて？
体現している。
どれや、どう読んだら死に、あ、見るか。示す辺に見えたんや、この王が。
そうです、そうです、そうです。
適当にも程があるな。フィオレから、もう一回。
フィオレは、キセニアンという他者に頼る形で花を手に入れるが、ウサギは自身が花を体現している。そんなプロットが見えてきます。
続きあります。
成長不安を抱える子供たちがこの映画を見ることで、純潔を守りつつ、大人になる方法を模索して、現実と戦う者の姿を垣間見ることができるか、と監督は語っています。結構深い映画なんですよね。ウサギの口を押さえて18秒止めたシーンは、スタッフから大賓縮を買ったそうです。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
すごいね。セーラームーンからこんな漢字いっぱい文章を考えれるってすごいなと思いますね。
さすがフェザーさん。
さすがもう、裏の裏まで読める。いや、ほんま尊敬できますわ、これ。
これだけじゃセーラームーンってじゃないと思いますからね。
セーラームーンっていう文字は一言も入ってないですからね。
ないですごい作品に見えますもんね。
いや、だから実際作る人たちはやっぱそこまで考えて作ってるってことですよ。子供に見せるもんだからこそ、しっかりといろいろ考えて、作って、ただ子供が見る分かりやすいように変えて、ああいう風に仕上げた。それをしっかり読み解ける大人でありたいっていうことじゃないですか。これはでもほんまに、なるほどと思いました。僕、あんまり深い話じゃないから掘り下げませんとか言ってましたけど、
は
い、このフェザーノートさんのこの考察見ると、あ、確かに、その、成長不安を抱える子供たちが見ると、この、何、純潔を守りつつ大人になる方法を模索っていう、すごいなと思いますよね。
絶対僕の言葉が出ないですわ。
そうですね。この、フィオレ、要は敵ですよね。
はいはい。
が、その、花の妖精なのか、宇宙人なのか知らんけど、うん、それに頼る形で、っていうか、フィオレは、そのキセニアンを使って、花を増やそうとしてたんやけど、逆にフィオレはキセニアンに使われてたんですよね。
うん、
この辺なんか最近あった話、いろいろ、なんか、全部被ってきますけど、
うん、うん、
リンクしていきますけど、あ、そういう話やったなと思って、見方によってはほんまに子供に見せるにぴったりの作品やなっていうのはわかりますよね。
だからこそ評価が高いことなんですね。
だからでしょうね。うん、今僕が見てもいい作品やと思えるっていうことはそういうことやと思うんですよ。
うん。
うん、で、ウサギの口を押さえて18秒止めたシーンは、これは確かにありましたね。
あれはなんか遊びすぎたんですかね。
いやー、当時としては画期的っていうか、遊びが過ぎたんやろうけど、うん、その後、エヴァとか散々やりますからね。1分ぐらい止めますからね、エヴァはね。
それもまあ、こっからの。
いや、確かに、だから僕はエヴァとかを見た後でこれ見てるから、それほどの違和感は感じなかったけど、はいはいはい、
うん、
確かにあの当時にこれを見ると、
うん、
おいおいってなったでしょうね。早送りしてしまうでしょうね。止まったとか思って。
うん。
うん、
なるほどね。新しいことやってたんですね。
なるほどね。はい。
はい。
続いて、
はい、
ワットさんからいただきました。セーラームーンはアニメは見ていませんが、実写版は嫁とハマって見てました、
うん。
今やマーズは大ブレイク。マーキュリーもブレイク。 ムーンやビーナスも時々ドラマで見かけるし、ジュピターもドラマや、モデルやっていますね。もう17年前なのに、今でも年に数回5人で集まっているほど仲がいいんですよね。平成ライダーのスタッフによる東映特撮で脚本が小林靖子ということで、第1話から見始めたら、むしろ嫁かっこ同じくアニメ未見の方がハマり、5人が歌う CD やライブ DVD、放送終了後に作られた2本のオリジナルビデオまで買ってました。自分もビジュアルブックは買いましたが、どれも今やレアでは。さらに、実写版で猫はルナ、実写版で猫のルナは喋るぬいぐるみに変更され、しかも中盤から女の子になってセーラールナに変身するようになりました。ちなみにタキシード仮面は仮面ライダー響きの仮面ライダー、何これ、
いぶきじゃないですか？
いや、いぶきで合ってんのかな？
なんかよく聞きますよね。
いぶきを、いぶき鬼って呼んでしまいそうですけど、ね、いぶきなんかな。いぶき役、元木、元木は仮面ライ、元木っていう人が出てんの？元木は仮面ライダーザ・ファースト、ザ・ネクストの仮面ライダー1号、本郷武史役の俳優さんです。これさっき読んだな。といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
また情報量が多いっすね。
実写版の話は再び出てきましたけど、
はい。
マーズが大ブレイク。このマーズが、日の霊役、うん。
はい。
北川景子。
景子、そ
うですね。ここで言うんですよ、あなた。
はい。
北川景子が出てたっていうのは僕今回初めて知ったんですよ。
ああ、そうなんですね。
ピザはこれ当時から知ってたと。
当時、北川景子が有名になってからですね、
もちろん。なってからか。
はい、はい。あ、出てたんや、いう形で見て、みたいな感じですね。
これ、ワットさんのツイートで初めて知りまして。
あ、
僕のイメージは、
はい。
パリッテの CM の、で初めて見たんで。
はい、はい、はい。
この可愛い子誰やと思って。うん。で、後にテレビでいっぱい出だしたから、
うん、
ああ、まあ、あんだけ可愛ければ売れるなって思って、もう王道路線を行ってる子やと思ったんですよ。ね、
ああ。
多分モデルかなんかから。
はい、はいはいはいはい。
どんどん売れていったと思ったら、まさかのセーラーマーズをやってたと。
もう、それでパンチだ見せてくれてたんですよ。
ですね。
ええ。
14歳役ですよ。
体張ってたんですよ。
で、あと、ブレイクしたのがマーキュリー。マーキュリーは、浜千崎？
現泉理科？
泉理科って聞いたことありますね。
ですね。
ち
なみに今パッと見た兄さんは それ以降は知らないですか？
知らないです。
よかった、僕もですよ。
理科、泉理科は、何をされている方ですか？ドラマ。知ってるのはありません。仮面ライダーガイムとか、
うん、
クラゲ姫とか、コードブルーにも出てるけど、これは俺見てないな。
ちょっと、わからないですね。
多分目には触れてるんでしょうね。スカットジャパンとか出てたり、うん、サンマゴテンとか。
はいはいはい。
よく出てるみたいなんで、売れっ子さんなのはわかるんですけど。
ショムニーにも出てますね。2013ですけど。
2013は見てないんで。かーなー、名前はでも聞きますよね。ちょっと画像、この変な髪型じゃない画像ちょっと見
て。ああ、綺麗でしたよ。
この人ってあれじゃない？あ、ウォーウォーの軍曹さんが、
はい。
この中で誰じゃないわ、何だっけ、ボツにした回。何回でしたっけ、あれ。もう名前が全然、とにかく出てくれた時に、名前挙げてましたね、
はい、
泉理香。
あ、だから記憶にあるんですね。
うん、この顔と名前でようやく今一致しましたわ。
はいはいはい、はい。
もう言ってくれたらよかったのに、セーラーマーキュリーやって。
そうです。その情報は出てなかったですね。
そう。もう情報足らずですよ、軍曹さん。
お、軍曹さん。
そう言ってくれたら。
ですね。
ね。なるほど。あとはもう、だから、軍曹さん情報しか知らないです。あとはでもね、名前が、うさぎが、沢井美優さん。
はい。
ジュピターが、あざま美優さん。まあ、美優二人おるやん。
いや、でもこっちのは、湯がちっちゃいですよ。
ミュ
ー。ミュ
ー。あ、ほんまや。ミュー。で、ビーナスが小松彩香さん。はい、でも名前は聞いたことあるね。小松彩香さん。
まあ、パッと見兄さんどれですか？
だってこれ、ずらかぶってるし。この写真だけで言ったら泉理香やけど。
はい。
これ動いてるとこは見てみたんですよ。
はいはいはい。
YouTube でライブやってる映像出てて、
ええ、
それは北川景子を圧倒してますよ。圧倒してます。
それ素材質が違います
よ。うん。あとまあ黒髪ロングで自然やからね。うん。
で、あのプライベートの写真いいですね、これ仲いい感じの。
ああ、これいいですね。
ええ
ー。うん。
だってこんなんがそのまあコンパした時にこう4455で来た時たまらんですね。
たまらんっていうか来ないです。一人も来ないですから、ね。やっぱこうやって見ると、
ええ、
みんな可愛いですね。
そうですね。そりゃ、うん、そりゃそうですよ、もうテレビ出るわけです
ね。これ誰やろ、例えばこの右下のね、
はい、
一番右下の写真の、右上首かしげてる子、
ええ、
この子可愛いですよね。
はい、
これどの写真見ても可愛いですよね。
その上だったら左ですよね、一番。
そう。
あ、ひこまさん握手ですね。僕もそ
この子、ね、この子誰？この子何の人？
ですね。
このずらかぶってると分かんなくなりますよね。
多分
ビーナス
か。あ、ビーナスじゃないですか？小松彩香さんです
、ね。小松彩香さんちょっと検索や。小松彩香。一発で出ますね。なんか。
コンテ出てましたね。
うん。
ああ、パッと見あれですね、あの、ウィンクの間翔子みたいですね。
ああ。この子でも俺なんかこの間 YouTube で検索したら出てきたな。セーラームーンの時の話をするとかいう YouTube。
はいはい、はい。
チラッと見たな。ただこれっていうのがないですね。
そうですね。ドラマの名前があるんですけど、どの役か言われても。
ドラマを最近見てないからやな。映画も。
段取り娘とかも出てたね。クロサギ、働きマン、ガリレオ、ブザービート。あ、ブザービート出とったんだったらあれですね。北川景子と共演してたんですね。
そうか。何に出てたかは、
わ
かんないです。まあ、でも可愛いです。
はい。
この子は、うん、北川景子に次ぐ可愛さ、同じぐらい可愛いですね。ちょっと鼻がね、
鼻が大きいですか？
ちょっと下向いてるわしっぱななんで。
ちょっと北川景子綺麗すぎるんで、その部分で、もうこっちの方が好きになってきましたね。
ああ、そうですね。北川景子どれ見てもちょっと嘘みたいな顔ですもんね。嘘みたいに整ってますもんね。なるほど。いいですね。こういうね、ずっと仲いいっていうのはいいですね。
微笑ましいですわ。
うん。
やっぱりワットさんいろんなもん持ってますね。
ですね。まあまあ、これは奥さんが買ってるんでしょ。このビジュアルブックとか。
で、なんかこの、ルナが、チビウサのポジションになってしまったんですかね。
あ、そういうことなんですか？
ぽいじゃないですか、なんか。ルナさんもこれ変身して、絶対子供でしょ、これ。
セーラールナっていうのがチビウサがなるやつ？
いや、違います。これはこれオリジナルなんですよ。
あ、そういうこと。
ええ。
だから、
ポジション的に、チビウサポジションじゃないかなと。
チビウサを出さへんからチビウサにしちゃったって感じ。
そんな感じでしょうね。
なるほど。雑なぬいぐるみやな。これに喋らせるんでしょ。
まあ、それ動きが難しいですね、この当時は。
なるほどね。
普通になんかクレーンで拾ったみたいなぬいぐるみですけど。
この小池里奈。なんか見たことある子や子ですね、こんな顔。あ、でもルナはちゃんと半恵子さんがやってるんや。
ああ、ですね。
なるほど。あ、タキシード仮面が伊吹。知らんなぁ。
仮面ライダーあれなんで。
ちょこっとだけ見たんですけどね、響きを。
はい。
最初の1話、2話ぐらいは。
はいはいはい。
なるほどと思いましたけど。それ以上はなかったです。人気あるんですけどね、響きって。
なんか、よく聞きますもんね。
うん、ただ僕はやっぱ仮面ライダーをずっと見てなくて、
うん、
急に思い立って見始めたから、
はい。
全然その、何、見る力が養われてなかったんでしょうね。あんま面白く感じれなくて、すぐやめてしまいました。はい。
小池里奈さん、今調べて、もう27歳になってますね。
ああ、そうなんですね。
で、履歴見てもちょっとわかんないですね。
はい。じゃあ、これくらいに。
はい。
君彦さん書いてありました。
はい。
2学期始まったっていうことで、引用リツイートで、
はい。
高木さん VR の2学期発売発表って出ましたね。
はいはいはい。
VR ですね。
はい。
これは結局 PG さんどうせ、PSVR に来るって言ったけど、来てないんですよね。
ないですね。来てないですね。
PSVR は新作とか出てるんですか？
最近、VR ちょっと卒業してしまったんで。
卒業
はい、卒業してない。あれですね、ゲームはやっておるんですけども。
あ、逆に、あっちを卒業したんや、はい。
そうです、そうです。
なんで？あんだけ会えるって言ってたのに。
言えんとこに、ちょっと今、夢中になってますんで。
あ、そうですか。
はい。あっちの方でちょっと今、ハマってます。
あ、でもね、これ、オキラスクエストで、
はい。
配信されるっていうことなんですけど、
ええ。
オキラスクエストが今、すごい人気あるじゃないですか。
この間新しく出たのがそれでしたっけ？
そうそうそう。多分2だと思うんですよ。オキラスクエスト2。うんうん、
はい。
なんか持ってる人たちが絶賛してるんですよ。ハマりまくってるみたいで。
うん、うん。それはそうでしょう。
しかも手頃な値段なんでしょ？
そう、それも、結構プレステ、その、最新、次世代機のちょい前に出たんですね、確か。
うん、あ、そうなんですね。
ええ。
あれはオキュラス、GO でしょ？
あ、GO ですか？
あっちは GO で、同じようなやつがオキュラスクエスト2として出てるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
さらに高機能になって、値段も、はい、これアマゾンで見たら 37,180 円です。
ああ。
これで単体で動くんですよ。線もなしに。
そうです、そうです。
リモコンもついて。
うん。
これでみんなゲームやってごっつおもろい言ってみんな言ってるんですよ。
うん。
いいなぁと思って。
お、珍しい兄さんが。
うん。
お、いや、面白いですよ。
いやいや、あんたこれやってないやん。
いや、でも、この VR 結構、やっぱりちゃんとしたゲーム会社ではないっぽいんで、その、うん、まあ、わっていう方ですぐ終わるタイプだと思うんですよ。
何が？
あ、内容はですね。
ゲーム内容が？
そうです、はい。
なんでそんなことがわかんの？
ちょっと、動画で見たんですけど。
動画で見ただけでしょ？
はい。
すぐ終わるかどうかなんてわかんないでしょ？
おー、まあ、まあまあ。
なんでそうやって、けなそう、けなそうってするんですか？
いや、けなしたわけじゃないですよ。
そうやって、こう、ネガティブキャンペーンを張って、なんとか PS を盛り上げようと。
まあ、僕は手にしてないから、ネタミもあるんですけど。
だって、今このオキュラス持ってる人がうちのタイムラインで、すっげえみんなおもろいおもろいってハマってますよ。で、普通に、Amazon プライムの動画とかも、その動画っていうか、映画を、この、 あれ、VR で見たら、もう家の中が劇場になるって。めっちゃええって。
おぉ。いいですね。
たまらんくないですか。
はい。
これ、まあ、いや、マジでちょっと欲しいんですけどね。
お、行きましょうよ。
行きましょうよって。
うん。だって僕、持ってますから、なかなかちょっと手が届かない
ですね。いや、ピーチさんに帰って言ってるんじゃないんですけど、あの、やっぱ、僕はその、なんやろ。自分だけが楽しむより、やっぱこういう嫌さがみたいなのやってるってことは、
ええ、
みんなで共有したいんですよ。だから、はいはい、もっともっと売れてほしいんですよ。
うん、
で、みんなが、一家に一台ぐらいに普及してくれて、みんなで楽しみたいんです。僕だけが楽しんだって、みんな買ってくれないじゃないですか。
まあ、もうちょっと時間かかると思いますけどね。
そうなんですよ。でもね、その、要は PSVR を楽しもうと思ったら、僕やったら、PS4、はい、5をどっちか買わなあかんわけやし、
はい、
さらにその VR のヘッドセットを買わなあかんわけでしょ、
うん、
今 VR のヘッドセットって何本ぐらいですか？
あの、中古で1万5千円ぐらいになってますね。
もうそんな安いんや。もう全然あかんやん。もう社用産業ですよ、それ。落ちていく太陽です、それ。
いや、まあ、確かに、ま、さっき、ちょっとちょこちょこ出てると言ってましたけど、ほんま、あの、指で数えるぐらいしか出てないんで、うん、作品は。
だから、前言ってましたけど、ピッチさんは、
はい、
どうせオキュラスとか、その、そういう PC 利用で出たやつは、
ええ、
あの、本場のプラットフォーム。
プラットフォーム
プラットフォーム。はい、プレステの方に絶対やってくる。そっちの方がユーザーが多いからって言ってたでしょ。
そうです。はい、はい。
完全に逆転してないですか今。むしろ、あれはピチさんの思い込みで、そんな、そんな状況ではなかったかもしれないですよ。
まさか単品でここまでできるとは線なしで、みたいな感じですね。コントローラーついてるし、
ね。うん。だって価格コムのレビュー 4.01 ですよ。口コミもめっちゃ、あ、これはでも初期不良とか言って書いてますね。あんまりいい意見がないな。
ああ、そうだね。
いや、でも、いや、絶対楽しいと思う。だ僕みたいに 3D が好きな人で、
ええ。
その 3D 動画を本格的に見たい人やったら、
いや、まあ、それはもうすごいですよ。
うん、ゲーム云々よりもやっぱ映画とか見たいな。
あ、
うん、
そうですね。デモンストレーションみたいなやつで、バイオハザードの世界に入ってその体験できる、まあ、映画みたいなのがあるんですけども、
はい、
やっぱめちゃめちゃ怖かったですね。
はいはいはい。
うん、で、まあ、未来は絶対あると思うんですけども、まあ、なかなか普及が難
しい。うん、なんで難しいと思いますか？なぜそうやって下げ済もうとするんですか？今何も難しいっていう話一回も出てないと思うんですけど、なぜピチさん固くなにオキュラスは流行りませんっていう方向に持っていこうとするんですか？
いや僕は PS、VR が流行ってないから悲しいなっていう話をしてるだけで。
ああ、同じように同じ道をたどるやろうと。
ただまあ、うん、実際のところ手軽は手軽なんで、オキュラスの方が。
そうでしょ、
ええ、
単体ですから。
だって実際プレステ4を起動してやらんときなんでめんどくさいよ、めんどくさい。
でしょ
そうなんですよ。一旦ゲーム閉じてそっちを見ないといけないんで。
うん。
めんどくさいんでちょっと、起動するのが億劫になってくるんですね。
うん。これやったらもう速攻ですよ。もう線も繋がってないし。
ですよね。
うん。この、リモコンみたいなんがあるんですけど、ええ、これがまたちょっとね、かっこいいんですよ。輪っかになってて、多分手を通すかなんかなんでしょうね。
確かその、あれあれ、僕がこの前買ったスペースチャンネル5も、
うん、
プレステで出てたんですけども、そっちの方でも確か出たと思うんですよ。
うん。
うん。だから利点が何もない。ハッデミックも出てますし、みたいな。
でしょ？
ただまあ、ソニーさんのゲームがないぐらいで、
うん、
あとはまあ、そっちの方がなんか、ラインナップ多いような気がするんですけどね。
ですよね。もうちょっと普及してくれて、あとちょっと安くなれば、もう多分買っちゃいますね、俺。
おー。
そのプレイステ5をやめてこっちにするかもしれん。
アニさんがね、僕もオキュラス買いますわ。
ほんまに？
ええ。僕、きっかけが欲しいんですよ。
まあ、プレステ5をやめりゃ、こっちほんまに買いますわ。
うん。
ただ、プレステ5買ったら、多分、プレステ5にばっかり遊んで、こっちほったらかしになると思うんで、もったいないから、まあ、うん。
まあ、そうですね。
うん。たくさん遊ぶ方を買いたい。
あー、そっか、そうですね。まあ、実際、ちょっと疲れもありますから、長時間やっぱりしんどいですからね。
あ、はいはいはい。
ずっとやっぱはめたままは。
いやー、いいですね。だって元のその PC につないでたオキュラスクエストっていうのは10万ぐらいしてたわけなんで、
うん、
それが独立型になって37,000円で買えるわけやから、ごっつ安いですよ。元の PSVR の新品の値段いくらでしょ？
45,000円
でしょ？
それでも、当初はその10万ぐらいするものが、うん、もうそれぐらいなんですげえって言われて。
その10万は多分、オキュラスクエストとの比較やったと思うんですよ。その本体の方がこんだけ下がってきたんですよ。
そうですね。
新しくて高機能で、こんだけ下がってきたっていう。
はい。ああ、欲しくなるじゃないですか。もうじゃあっちの方でもすごい楽しめますし。
うん、そらそうでしょ。
うん。
そっちこそでしょ。
うん、結構線わざらしいですからね。
でしょうね。うん。はい。まあ、
買いましょう。
いつか、はい、いつか買いましょう。
はい。
はい。また高木さんもやりましょう。
やりましょう。
高木さんはやる気はあんませんけど、まあ、君彦さんが書いてるってことは面白いんでしょうね。うん。
うん、いや、アニさんも絶対一回やると感動する、ハマると思います、
ね。まあまあまあ、いいとは思いますけどね。
はい。
うん。
顔がニヤニヤニヤニヤしずっと見てますから。
ああ、まあいいですけど。
うん。
うん、まあまあそうですね。そんな高くないやろし、買ったら、
はい。
その、オキラス買えば多分一回は買うでしょうね。
はい、はい。
うん。